皆さん
こんにちは。
ファンファンチームメロディーリーダーはずきです。
ファンファンチームマウンテンミクです。
ファンファンチームハーモニーリーダーのほのかです。
ファンファンチームマウンテンカノンです。
ファンファンチームメロディーともかです。
ファンファンキャプテンチームハーモニーのセナです。
はい、早いもので10月ももうすぐ終わります。
はい、はい、
秋も深まって朝晩がだんだんと寒く
朝晩ね、
うん、朝晩がだんだんと寒くなってくると、はい、そろそろあったかい食べ物が恋しくなってきますね。はい、うん、おでんや寄せ鍋なんかもいいんじゃないですか。
いいね、
ね、ね、私たち和歌山地域密着型アイドルグループファンファンのラジオ番組ファンファン学園放送部、今日もメンバーみんなでラジオの前の皆さんに元気をお届けしていきますよ。
お届けしますよ。
この番組を通して私たちファンファンと和歌山のことをもっともっと全国の皆さんに好きになってもらえるようにメンバーみんなで一生懸命盛り上げていきますよ。
いきますよ。
番組では毎回ファンファンのトークと曲をたっぷりとお届けしていきます。私たちのホームグラウンド和歌山マリーナシティの最新情報やファンファンのライブ情報もお届けします。それではこれからの20分間お楽しみに。
お楽しみに。
ファンファン学園放送部、この番組は和歌山マリーナシティがお送りします。この時間は週替わりでいろいろな内容になりますので、ラジオの前の皆さんも時には私たちと一緒に勉強したり挑戦したりしてみてください。
はい、
ということでですね、
はい、
今日のお題はですね、
はい、
和歌山ご当地クイズ。
イエーイ。
これから和歌山県にまつわる3択クイズを2問出します。
はい、
はいはい、正解できますかね皆さんは。
まあ、ね、ご当地クイズなので正解したい、
ね、
したい感じね、
はい、ではじゃあラジオの前の皆さんも一緒に挑戦してみてください。
はい、
はい、今日も和歌山県に関する問題を2問出題しますので、
はい、
はいはい、ではいきますね、
うん、はい、
それでは第1問
でれん。
和歌山県は魚の養殖も盛んに行われていますが、
うん、
串本町にあるある大学の水産研究所が2002年に、
うん、
世界で初めてクロマグロの完全養殖に成功しました。その大学とはどこでしょう。
はい、
はい
はい、
1番和歌山大学、
はい、
2番近畿大学、
はい、
3番京都大学、
はい、
ということで、
はい、
じゃあまずこれは1番から聞いていきたいと思いますね、
はいはい、
では1番の和歌山大学だと思う人。
はい、
あれ、
あれ、トモとカンちゃんですね。
なんか笑ってるじゃないですか。はい、嘘嘘嘘。
じゃあトモとカンちゃんで、なんで和歌山大学へと思ったんですか。
和歌山で盛んやからマグロは、やっぱり和歌山じゃないとね。
そう、
悲しいですね。
悲しいですね。そこまで言っちゃうね。
カンちゃんは
もうなん一緒ですよね。
一緒ですよ。
一緒ですよね。かはーちゃん聞かないでください。
そんな言い方じゃなかった。ちょっと眠たそうな言い方。
眠そうやった。
いやでもそういう気持ちもこもってるんよ、
ね、じゃあありがとう。ありがとう。
礼言うことで。
じゃあ次の2番の近畿大学へと思いた
い。はい、
いや、
あ、いやいや、はい。
ミクとセナちゃんです。
ミクと一緒や。
なんでなんですか2人とも。
いや近畿大学ってさ、なんかちょっと古いくから。
あ、
別に2002年も古くないけど、なんかぽいなっていう。
なんか聞いたことない。
ない。
嘘、ある。ない。
うん、当てずっぽ。
嘘、なんかあると思ったからこれにしたん
や。ある。
ではじゃあ3番の京都大学。
はい、
ほっちゃん。あれちゃん、夏休みに京都
行ったから。
信号されてる。
方は和歌山が有名なんやけど、うん、意外に違うところかなと思ったんですよ。和歌山じゃないところで。
もう和歌山じゃないっけ。
違うけど
大阪にあんの。
多分
大阪かな。
そうそう、違うところ。そうよ、近畿大学大阪やん。
そうよ、手知らんもん。
そうなん、
うん、
じゃあもう答えに行っちゃいますけども
、はい、お願いします。
答えは、
はい、
で
2番の近畿大学です。
イエーイ。
じゃあちょっと説明をしにしていきますね。
お願いします。
はい、 天然の稚魚を取ってきて飼育する養殖とは違って、うん、人工的に卵から親まで育てた魚が産んだ卵を再び孵化させて飼育する完全養殖はマダイやヒラメなどの魚ではすでに成功していましたが、うんうん、クロマグロの完全養殖は難しいとされていました。そんな中、串本町にある近畿大学水産研究所大島研究所で2002年に30年以上にわたる長い研究の末、世界で初めてクロマグロの完全養殖に成功しました。
あれ
ということですね。
長いことやってたんですね。
近代マグロってあるやん、
うんうん、
近畿大学のマグロです、うん、
聞いたことある近代マグロって。
あるよな、うん、
あるある。
近代マグロ、
あ、カタカナで近代
漢字の近代マグロがカタカナ初めて。
え、近代はもう近畿大学の近代ですか。
近代、うん、近いに大学の大
学、あ、黒潮市場でも売ってるんです ね、
売ってるのね。じゃあ近代マグロも食べて
、はい、
食べに行きましょうね、皆さんで。
黒潮市場に、
黒潮市場にね、うん、ではもう2問目に行っちゃいたいと思います、
はいはい、
それでは第2問
でーでん。
和歌山県白浜町にあるアドベンチャーワールドには日本一番、日本で一番日本で一番たくさんのパンダがいます。
おい、
さて現在何頭のパンダがいるでしょう。
お、
1番5頭、
うん、
2番6頭、
うん、
3番7頭、
はい、
ということで、
これはちょっと答え当てたいところ
、当てたいですよね。ですね。
ね。
では、ね、じゃあ行きますね。一、うん、番の五頭やと思う人。
はい。
う
わ。
やばい今日二人。
ああ。そうなんか。そうなんか。
これは理由なくないでも。
え、でもそのもともとこうほら。やっぱ県外行った時って、うん、和歌山ってパンダたくさんいるんですよねっていう話をした時に、
うんうん、
なんか今のその現在のなんちゃら島みたいな、うん、5島6島みたいなの聞いて、うん、あ、ちょっと少ななってんだよなって一回思ったことがあるの。堀さんがさ、
うん、
あの一回何島って言ったの聞いて、で6島か5島か迷ったんですけど、少なくなってるだけかな、5島かなってちゃんと理由はある。
あ、
はっちゃんのか
ということで5頭でね、せなちゃんとみくは、うん、
はい、
じゃあ2番の6頭やと思う人。
はい、
お、かんちゃん。
いや
なんで
当てずっぽです。
当てずっぽ
です。でもなんとなく6頭かなと思いました。
当てずっぽやん。
理
由言ったみたいになってるけど
当てずっぽやね。
じゃあね、自分を信じて、
はい、
行きましょうね、うん、ではじゃあ3番の7頭と思う人。
はい、
はい、トモと
ほっちゃん、
はい、
なんで
いてほしい。
うん、7頭いてほしい。
いてなかったら悲しいよ。
もう多くね、
ラッキーセブン
からね。
ではじゃあもう答えに行きますね。
はい、
はいはい、答えはドゥルルルルル
ル
ルルルルルルルルルルルルル
ルルルル
ルルルル
ルルルルルルル
ルルルルル
ルルルル
ルルルルルルルルルル
ル
ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルウラヒン、
ウラヒン、
ウラヒン、ウラヒンやで。皆さん知らないんですか？
ウラヒン、
アラウヒン。
どんな感じ？どんな感じ？
カタカナでない。お母さんパンダのラウヒン、
はい、
2014年に生まれた双子のオウヒン、
うん、
トウヒン、
うん、
そう、2016年に生まれたユイヒン、
この間やん。
そう、うん、そして今年の8月14日にわずか 75g という小ささで生まれた赤ちゃんパンダの計6頭が暮らしています。
あ、じゃああれや、その赤ちゃんが、そのちっちゃい赤ちゃんが生まれる前に聞いてたん。
それは教えてもらってないね。
ではいきますね。もうまだ
あ、ごめんごめんごめん。
でもですね、はい、もっとたくさんいたはずですよね。
そういたはずですね。
実はアドベンチャーワールドで生まれて大きくなった子供たちはまた繁殖のために中国に返されています。
あ、そう、
はい、アドベンチャーワールドではこれまで16頭の繁殖に成功していて、 お父さんパンダのエイメイは最初の奥さんだったメイメイとのエイメイがねお母さんパンダ奥さんだったねあのそうそう最初の奥さんだった、
うん、
そうねメイメイとの間に6頭との間に6頭ですよ
あ産んだ6頭
そうそして今の奥さん
奥さん変わったの
やばい、ね、
そうなんですよ今の奥さんのラウヒンとの間に9頭の、
そ, うそのお父さん15匹産んでる
お父さんは産んでないけど
計15頭のお父さんなんですね
あそう
すごいエイメイがねちなみにお父さんパンダのエイメイの年齢は24歳、人間でいうと70歳以上になるらしいですほんまにね和歌山県にはね、うん、歴史や文化観光グルメと魅力いっぱいですから
す、
はい、ぜひゆっくりと回ってみてください
回ってください、
はいはい、それではここからはリスナーさんからたくさんのメッセージをいただいているので、
はい、
紹介していきたいと思います、
はい、
トモお願いします
はいラジオネーム和歌山のニーヤンさんからです
ニーヤン
ありがとうございます
ありがとうございます
久しぶりのメールです
ありがとうございます
ありがとうございます
はいいつもテレビやラジオでファンファンのみんなの活躍を応援しています東名阪ツアーはいかがでしたか、
うん、
東京名古屋大阪でのエピソードが
エピソードね
エピソードがね、うん、聞きたいのですはい
聞きたいです
はいお便
り
です
ありがとうございます聞きたいですってお便り
はい聞きたいです
はい
友は東京のお台場でライブさせてもらったんですけど、
うんうん
まあ、めっちゃ暑い中、うん、ビラ配りをさせてもらって、
うん、
ライブ前
ね、はい、でビラ配りもやったことないし、
うん、
東京も行ったことライブで行ったことなくて、
うん、
初めてでいっぱいさせてもらって
初めてのことが、ねうん、全部初めてだな、
うん、それが一番印象に残ってます
東京はね、
はいはい、
え名古屋とかも結構こう美味しい食べ物ね、うんうん、
手羽先天むす
そうそうそう、うん、もう食べさせてもらって、はい、美味しかったです、
はい、名古屋美味しかったですね
もうね美味しい食べ物になりますしライブもね
うん、
東京名古屋大阪も、うん、あのたくさんの方にお越しいただいて、
はいはい、
ね、
はい、
楽しい
楽しかった
東名阪ツアーになりましたね
はい、はい
ね
はい、
ありがとうございますはいでは次はファンファンの曲をお聴きいただきたいと思います
はい、
はいはい、秋といえばスポーツの秋ということ で,
そうです ね,、
はい、ね私たちファンファンの応援ソングとなっている、
うん、
4枚目のシングルから「おめでとうキス」をお聴きしてね
お聞きいただきましょう
聞いていただきたいと思います、
はい
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 はい、それでは聞いてくださいファンファンで
おめでとうキス
ここからは楽しさ牛詰めマリーナシティのコーナーですはい和歌山マリーナシティの最新情報をご紹介します北尾アナウンサーよろしくお願いします
はい和歌山マリーナシティでは楽しいイベントが目白押しですよ和歌山マリーナシティでは昨年初めて開催し大好評だった光のフェスティバルフェスタルーチェ本当のクリスマスに出会える場所を今年も11月3日からいよいよ開催します。2年目となる今年は開催期間を昨年より長い86日間とし2019年2月11日まで開催するとともにイルミネーションや各種イベントもスケールアップして開催します。ぜひご期待ください。また和歌山マリーナシティの黒潮市場では紀州北海秋の味覚祭りを開催中です。マグロやカツオなど地元和歌山の旬の魚介類はもちろん北海道から届く新鮮なウニ、イクラ、鮭など美味しい海の幸がいっぱいです。期間限定メニューも楽しめますのでぜひご家族で新鮮な海の幸をご堪能ください。詳しくは和歌山マリーナシティのホームページをご覧いただくか和歌山マリーナシティインフォメーション電話 0570-064-358 までお問い合わせください。ご家族お揃いで和歌山マリーナシティへぜひお越しください。
続いてはファンファンのイベントライブ情報をお伝えします。ミクよろしく。
はい、11月3日土曜日は毎年参加させてもらってます、毎日ウィークイン和歌山に参加させてもらいます。
はい、
ありがとう、はいはい、場所は和歌山城西の丸広場です、
うん、
屋台などもねたくさん出ていますので、
うん、そうですね、はい、たくさんあります。
はい、募金とかもいつもさせてもらってるんです、
うん、赤い
赤い赤い赤い赤い赤い赤い
赤い
そうです。
我が家の共同募金のスペシャルサポーターね。はい。ファンファン今担当させてもらってる、務めさせてもらってるので、はい。綱会派の共同募金の募金活動もさせていただきますよね、みきさん。
はい。させてもらってますので、うん、ぜひ来てください。
させてもらえ、待ってます。させてもらいますので。
させてもらいますので、ぜひ来てください。はい。そして、11月4日日曜日も、日曜日は、これも毎年参加させてもらってます、うん、高野山大学の学園祭マンダラ祭に参加させてもらいます。
やったー、
ありがとうございます。
ありがとうございます。詳しくは私たちの公式ホームページファンファン .net で調べてみてください。待ってます。
待ってます。
そろそろお別れです。今週はファンファンのデビューシングル自転車に乗ってを聞きながらお別れです。
はい、
それでは皆さん、
また来週、
ありがとうございました。
ファンファン学園放送部、この番組は和歌山マリーナシティがお送りしました。